次は第三社会面からです。国鉄時代の貢献復刻へ。 JR 北海道は6月1日イラスト入りの国鉄時代の厚紙の切符貢献のデザインを復刻した。ふるさと入場券を道内16駅で発売します。その駅でしか買えないご当地切符を集めながら鉄道旅を楽しんでもらう狙い。夏以降に対象駅を拡大します。16駅は小樽、手稲、滝川、苫小牧、東室蘭、千歳、富良野など。切符には小樽運河や樽前山といった地域の風景を印刷し、デザインは駅ごとに異なります。1枚210円です。指定席券売機と話せる券売機のみでの販売です。駅売店の北海道色彩館か、通販サイト北の特急便でスターターキット16枚入り880円を買い、各カード付属の QR コードを対象駅の券売機にかざし、210円を支払うことでふるさと入場券が発券される仕組みです。我が町ご当地入場券。2017年から19年、北の大地の入場券、2020年から24年に続く第3弾の取り組み。JR 北海道は、今はなきイラスト入りの貢献を復刻した入場券をきっかけに、各地へ足を運んでほしいと PR しています。販売は2028年3月末までです。次は暮らし面から泉です。釧路市にお住まいの鈴木美恵さん65歳、無職の方の投稿です。題はババ友よ永遠なれ。赤い屋根に黄色い壁、通称たくあん校舎で私たちは出会った。卒業後も付き合いは続き、ことあるごとに誰かの家に集まってお茶飲みをした。仕事、恋愛、結婚、子育て、親の介護と話題は移り変わったが、毎回必ずみんなで大笑いしてきた。そうこうするうちに50年。細くて初々しかった女子高生6人は立派なばあさんになった。40歳からは家族を置いて道内旅行を始めた。50歳を過ぎると、この先何があるかわからないから、というもっともらしい理由をつけて、春、秋の2回に増やした。この旅行を私は、熟女旅行と名付けたかった。しかし、場を一瞬で明るくするムードメーカーだが、ちょっと口の悪い友一に、へ、何が熟女さ、ババ友旅行だよ、と一蹴された。確かに熟女の期間なんてあっという間で、今はもうババ友まっしぐらだ。場所選びや予約サイトで6人一部屋を探してくれる元締め的存在の友に、元締めを補佐し暗算で1円単位まで割り勘にしてくれる友3、旅行の全行程を一人で運転し、バック駐車も一発で決める友4。いざとなると、スマホのナビを駆使し、行きたい場所を即座に探してくれる友5。私はといえば、早雲峡に行ってくると告げて家を出たが、実際の行き先は定山渓だったりと、旅行はいつもおとぼけ状態。唯一見つけた役割は、ホテルで率先して部屋の鍵を持つこと。出会いから50年、家族より長い付き合いの50年。ああ、ババ友よ、永遠なれ。次は読者の声から。 山菜取り迷子に油断大敵。読者の声から。札幌市北区岡崎秀夫さん75歳。山菜取り迷子に油断大敵。毎年5月中旬に札幌近郊の山にタケノコを取りに行っていたのだが、熊出没の騒動でここ数年は中止して様子を見ていた。今年は妻が行くと言い出したので、準備もそこそこに出発した。私も妻も久しぶりの山に興奮気味だった。山道から藪に入った。目はタケノコのある場所に集中していて、下り斜面であることも忘れて、藪の中を滑るように探し回る。だが、この先にあるはずの山道が見つからない。10キロほどのタケノコが入ったザックを背負って、今来た道を引き返すことにした。目の前に藪が壁のように立ちふさがり、30分ほど斜面を登ったが、山道は見つからない。疲れてくたくたの妻は、体力のあるうちに迷子になったと警察に連絡しようという。あと15分歩いて道がなかったらそうしようと決めた。持参した磁石で方向を定めてしばらく歩くと、急に視界が広がった。山道だった。助かった。いつも行く山でおごりがあった。油断は怪我のもとだ。次は、ハイハイ同心からです。札幌市主婦71歳。危険運転はやめて。大型スーパーで買い物した帰り道に道路を渡った時のことです。歩行者信号が青になり、車が1台止まりました。それを確認して道路を渡り終えたら、止まっていた車の後ろから来た車が猛スピードで走り抜けたんです。車側の信号は赤だったのですごく驚きました。タイミング次第では巻き込まれる可能性もあったし、近くには小学校もあるんですよ。乱暴な運転は事故のもとなので気をつけてほしいです。次は社説です。備蓄米売り渡し。全体の価格抑制できるか。農林水産省は米価格の高騰を抑えるため、政府備蓄米の放出を競争入札から随意契約に転換した。2021-22年産米の計30万トンをネット通販を含めた大手小売業者に入札時の半値程度で売り渡す。店頭価格は5キロあたり税込み2160円を目指す。過去最高の4285円となった全国平均の約半額で、一部は6月上旬から店頭に並ぶ見通しだ。ただ、今回は需要のおよそ半月分に過ぎない。残る在庫すべてを合わせても、年間の需要見通しの約1割にとどまる。銘柄米やこれまでに放出した備蓄米などに波及して、米価全体が下がるかは疑問である。放出先を大手小売業者に絞ったことで、流通が都市部に偏重しかねず、地方や中小の業者が置き去りになる恐れもある。小泉進次郎農水省は昨日の記者会見で、町の米販売店や小さなスーパーなどにきめ細かくどう届けるか、次にやらなければならないと述べた。流通の公平性を保ち、早急に具体策を打ち出すことが求められている。手法についても課題が多い。備蓄米は本来、不作や災害などに備えて保管されている。 大量放出によって使い尽くしてしまえば、緊急時の対応はどうするのか。食料安全保障の観点から不安が残る。備蓄米は玄米で渡されるため、販売する大手小売業者は精米作業をする必要がある。ただ、自前の精米施設を持っていない業者が多いため、円滑に進まない場合も想定される。今回は集荷業者などを通さずに直接小売に渡す。これまで農水省は高騰の理由に流通過程の目詰まりを指摘してきた。流通のどこに問題があり、どう改善するのか対応が不可欠だ。米価に関して政府は市場に委ねると繰り返してきた。介入するのは異例の事態であり、正常化することが肝要である。消費者と生産者の双方が納得できるような適正価格を実現するためには、持続可能な農政を見据えた抜本的な対策が何よりも必要だ。政府は18年に米の生産調整、減反を廃止した後も、飼料用米や麦への転換を促し、実質的に減反を続けてきた。こうした生産抑制が、昨夏以降の米不足や高騰の一因になったのは否めない。これまでの農政を顧みるべきだ。安定供給と適正価格を保っていくためには、農家が所得を安定させ、安心して生産に取り組める具体策と、その道筋を描くことが求められる。以上、社説でした。次は、斉藤一無線、同心川柳です。笹枯れて、異様な景色里の山。笹枯れて、異様な景色里の山。ニセコ山田正武。日常の平和の裏に潜む闇。日常の平和の裏に潜む闇。長野県大町、久保田金子。令和版、千と千尋の米隠し。令和版、千と千尋の米隠し。千歳、伊勢勝。贈られた赤い帽子はチャイナ製。贈られた赤い帽子はチャイナ製。釧路、河村和子。四季の国、春夏秋冬、今昔。四季の国、春夏秋冬、今昔。札幌、大沢直樹。春になり、アリンコたちの始業式。春になり、アリンコたちの始業式。北広島、若林豪太。二場所四年。この町に親しみ慣れて老いてゆく。この町に親しみ慣れて老いてゆく。滝川、加納千代子。以上、同心川柳でした。以上、社会面、暮らし面、読者の声、ほかからでした。